会社によって、被災地についての祈りが捧げられましたが、日本キリスト教団は3つのセンターを設けて被災地の支援をしておりますが、資金が底をつくようになりました。1年間これをやっていくためには4000万必要です。そういうふうなこともありまして、今月は9日と10日台湾に参りまして、協力に対する感謝とともに新たな献金のお願いをしてまいりました。台湾キリスト長老教会ではこの度の東日本大震災については8200万の献金をしてくださいまして、この夏には100名のボランティアを送ってくれました。仙台と篠巻にある日本キリスト教団の被災地支援センターでボランティア活動をしてくれたわけでありますが、そのことのお礼もしたいと思いまして、台湾に行ってまいりましたが、大変な歓迎をしてくれまして、また新たな献金の約束もしてくださいました。台湾に参りまして、その現在台湾においてはキリスト教のリバイバルが起こっているということを聞かされました。全体では 3%、 クリスチャン人口は 3%、 しかし中心的な都市である台北においては 7% が 10% のクリスチャン人口になっているということです。台湾キリスト教長老教会以外の教会でありますが、この次の日曜日洗礼式がありますっていうふうな話になりまして、何人ですかって聞いたら400名だというわけですね。他の教会ではもう一人一人水で洗礼を授けることはできないので、ホースをかけて洗礼式を授けていると、一体どんな洗礼式なんだろう。そういうリバイバルが起こっているということです。そして、台湾は中国にも伝道しておりましてですね、中国本土ではもう救者人口が急激に増えています。将来的に言えば、中国が一番クリスチャンの多い国になるだろうと予測されています。そういうこともありまして、WCC という世界キリスト教協議会というのがありますが、そこでは中国を加盟させたいということになりまして、中国を加盟させるためには台湾が邪魔になる、ですから台湾の教会を排除しようとしたわけです。その時に日本キリスト教団は、これはもう信仰的に言っても、政治的な事柄が教会の中に入ってきて台湾を排除するということはとんでもないということで、もし台湾を排除するんだったら日本キリスト教団も WCC から脱会すると、強い主張をいたしました。その結果、台湾は WCC に残ることとなったわけでありますが、世界的にさまざまな紛争が起こり、また日本もその中に巻き込まれています。そういう状況の中で私は、主イエス・キリストを信ずる信仰において一つである、神の国に招かれている、そこにおいてはもうギリシャ人もユダヤ人も男も女も奴隷も自由人もない、みな主イエス・キリストにおいて一つにされたんだ、神の国が来たのだということを世界の教会に訴え続け、また世界の教会がそのことによって立ち上がっていく、また神の国を述べ伝える教会となっていくということ、それが世界の平和においても最も求められていること、今世界の教会がしなければならないことだということを強く感じながら、そのことも合わせて世界の教会に訴えていかなければないと思っておりますが、今日の聖書には神の国について最初に弟子たちが語ったその働きについて学ぶわけです。神の国を述べ伝えた、この弟子たちの技が今教会で引き継がれているわけです。神の国というのは単なる国土のようなものではなくて、神様の支配を意味します。神様の愛の支配を意味しています。神様の愛の支配のもとに世界がそれに繋がっていく、そのことの中で 救いとともに世界の平和がもたらされてくるということをこう考えさせられるわけでありますが、9章の一節のところを見ていただきたいと思います。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能を授けになったと示されています。教会というのは神の国を述べ伝える、伝道する、で伝道するということがどういうことであるかということをこう最初のこの一節の言葉から示されてくるわけであります。弟子たちのもとに招かれた、召し集められた12人の弟子たちに対して、伝道に使わしていくわけであります。あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったと示されています。非常に重要なイエス様の御心が、神様の御業が示されてくるわけです。バプテスマのヨハネとどう違うのかということになるわけでありますが、クリスマスが近づいてまいりまして、救い主の誕生を知らせたバプテスマのヨハネ、その先駆けとなったバプテスマのヨハネ、もう預言者の中で最大の預言者と言われるバプテスマのヨハネ、救い主がやがて神様から使わされる、それを受け入れる心を整えなさいと、このように述べ伝えたバプテスマのヨハネと、この弟子たちとはどこが違うのかということになるわけであります。決定的に違うところがあります。それはイエス様の力を弟子たちは受けることができた。イエス様の力を受けた、すなわちイエス様と一つにされた。弟子たちが行くことはイエス様が行くことと同じ力が、イエス様と同じ力が弟子たちに与えられたということが、この悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったという、この言葉の中に示されてくるわけであります。これはとても大切なことであります。イエス様と一つになって、イエス様の力が弟子たちに与えられた。イエス様が伝道する、弟子たちが伝道するということはイエス様が伝道することと同じだということがここで示されてくるわけであります。一番最後のところで、12人は出かけていき、村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒したと示されてくるわけであります。病気を癒した。またこのことと関連しながら、病気を癒す力が弟子たちに与えられた。それでは今なぜ私たちの教会においては、教会が自由自在に、病気を癒すことができないのかというふうなことも、問われてくるかもしれません。このことにつきましては、加藤恒明先生の説教集で、次のように記されてありましたので、その紹介をしたいと思います。私どもはしかし肉体の病気を自由自在に癒す力を与えられていません。私は教会がその力を神によって取り上げられたと思っています。自由自在に癒す力、その癒す力を振り回すことを神は禁じられたと思っています。自由自在にいつでも病を癒すことができれば、そのことによってどんな大きな間違いを教会が犯すかわからなかったからです。しかし私たちは癒しのために祈ることができます。癒しの奇跡をいつも待つことができます。神が自由にしてくださることを待ち続けることができます。そして神の恵みの支配の中に身を置くことにおいて、昔も今も変わらないと信じています。こういう文章が記されているのであります。病気を自由自在に癒す力が教会に与えられたら、教会は間違いを犯してしまうというのであります。どんな間違いかってことは、もう想像をすることが簡単にできると思いますが、 牧師が神様になるかもしれません、教祖様になるかもしれません、あっちの教会の方が力があるとかこっちがあるという競争になるかもしれません。何よりもイエス様が私たちに与えてくださった十字架の福音というものを見失ってしまうかもしれません。そして神様の御心を踏みにじる結果になってしまうかもありますかもしれません。大変危険なことになってしまいます。このような間違いを犯さないために神は自由に病気を癒す力を取り上げられたと加藤先生は教えてくださっています。しかし病気の癒しを主イエスに祈ることはできます。病気の癒しを待ち続けることができます。そのことがおできになる神に私たちは祈り続けることができます。そして神様の御業を待つこともできます。しかし私たちは病気に痛み苦しむこともありますが、圧倒的な神様の力のうちに生かされているということにおいては今も昔も変わらない。この確信を私は今日の聖書からも与えられてくるわけであります。2節を見ていただきますと、そして神の国を述べ伝え病人を癒すために使わすにあたり次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持って行ってはならない。下着も2枚は持って行ってはならない。そのままで行きなさいと示されてくるわけであります。神の国、先ほども申しましたように神様の支配であります。神様の支配が始まったということを述べ伝えなさい。その印として病気を癒しなさいと伝道へと主は弟子たちを使わされるのであります。私があなたと一つにあって共に伝道する、あなたと共に伝道する、主がついていてくださる、この主に信頼し伝道の技を進めなさい。そのためには旅には何も持って行ってはならない。ただただ主を信じなさい、信頼しなさい。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋も、杖は旅を進めていく力であり、また身を守る道具、武器ともなります。袋は不足のためにいろんなものをそこに蓄えておく、そういうものを持つな。パンも金も持ってはならない。下着も2枚持ってはならない。そのままで主に信頼して伝道に行きなさいと主は教えておられます。どこかの家に入ったらそこに留まってその家から旅立ちなさい、旅人をもてなしなさいっていう神様の言葉が響き渡っている世界であります。ユダヤ人世界においては旅人をもてなしなさい、そのことが大切にされた。旅人である弟子たちは家々に迎えられていくのであります。そこで必要な食べ物も精一杯与えられる、旅人がもてなされる、そういうユダヤ人世界に使わされていくわけであります。しかしながら歓迎しない者たちもいる。その者への言葉は大変厳しいものであります。五節、誰もあなた方を迎え入れないならその町を出ていくとき彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。これは大変厳しい言葉であります。愛の支配と言われるけども愛がないのではないかと思ってしまうような厳しい言葉であります。これは何を意味したのでありましょうか。圧倒的な力を持っておられる神と一つであるお方が弟子たちと共に伝道されているわけであります。で弟子たちにおいて伝道しておられるわけであります。そこでは神が働かれた、圧倒的な主が弟子と共に働いておられる、そのことが弟子によって示される。 それを拒否するということ、それが拒否されるとしたらどこに救いがあるのだろうか。その罪がはっきりと指摘されていくわけであります。町を歩き村を歩き弟子たちの足は汚れる、その誇りを払い落としなさい。この死を拒否する町村の人々、そこでついた誇り罪を払い落としなさい、そして次の町に行きなさいと語られていくわけであります。神様が恵みの御業を成してくださっているのにそれを拒否するとすれば、これほど悲しいことはないのであります。また神が深い強い愛を持ってそこで働かれているのにそれを拒否するとすれば、その罪から救われることはありえない。その罪の故に神様から切り離されて滅んでいく以外ない、そのことが強く示されてくるわけであります。病気が癒されるか癒されないかということよりも、神様の命を失っていく、神様の許しを受けることができない、救いを受けることができない、そのことの方が非常に重大な人間の問題となっていくのであります。到底許されない罪が本当に許されるということがあるのだろうか。ないのであります。ないのだということははっきり示しながら、そのない世界にイエス様は十字架によってその世界の深みに身を沈めてくださったのであります。その許されない罪を背負ってイエス様は十字架に死んでくださった。そしてその罪から許された、神様から切り離れてしまっていた者たちを、その罪を許して神様の尊い神の国の命、神の世界につながり、主イエスの御からな教会に招かれ、主イエスと一つになる、その大いなる恵みを味わおうとされていった。この福音が、この誇りを払い落とされたというこのところから、イエス様へと、イエス様の十字架へとおつながり、その神様の決定的な大いなる愛の技、救いの技が示されていくのであります。罪の深みにおいて一つになってくださった主は、そこから私たちを救い上げ て永遠の命を私たちに与えてくださって、神の国につながるものとして一つの身からなる教会に招き、私たちと一つになって歩んでくださる、その大いなる主の御業が示されていくのであります。マタイ福音書の16節を見ていただきたいと思います。32ページであります。マタイ福音書16章の16節、32ページ。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バリオナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私、天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。読みの力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。まあ、このように主イエスと教会とが一体の関係にあることが示されているのであります。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと主を告白した。 この告白が教会として建てられていく土台となっていくのであります。ペテロの告白が教会を作っていくと言っていいのであります。あなたはメシア、生ける神の子ですと告白する、その告白によって主イエスと一つになる道が開かれていくのであります。主の御からの教会に招かれていくのであります。そしてその教会において読みの力もこれに対抗できない、死の力もこれに対抗できない大いなる圧倒的な力がそこに与えられていくのであります。地上でつなぐことは天上でもつながれ、地上で解くことは天上でも解かれる。主の御からなる教会、それが神の国の天上の教会と結びついている、神の国と結びついている一体の関係にあることが示されてくるわけであります。最初に弟子たちが伝道した十二弟子、あなた方と私は一つだ、主の力が与えられて弟子たちは伝道していくわけであります。その力がその後ずっと教会につながれ引き継がれ、今日まで私はこうして越谷教会においてもその教会を語り作っているのであります。九章で与えられた弟子たちへの力と恵みは今も私の教会において変わらない。イエス様の十字架と復活、このイエス様と一体となって弟子たちの同じ力が与えられ、この神の国を述べ伝えなさい、この恵みを述べ伝えなさいと主は私たちにその使命を示し続けておられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、こうして越谷教会の礼拝の恵みを感謝いたします。弟子たちに主の圧倒的な力が示され、この弟子たちと主が一つになって神の国の伝道が進められていく、そのことが示されています。そしてこの人の一体の関係は私たち教会において与えられている大いなる恵みであります。主イエスが頭とするその体としての御体としての教会に私たちは招かれています。そしてこの教会は天上とつながり、神の世界とつながり、主の圧倒的な命が、復活の命が私たちに与えられています。そのことを深く心に受け止めながら、この証者として私たちが用いられますように導いてください。越谷教会に新しく来た方々、求道者の方々、お一人お一人の上に、ご家族の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌225番、どうぞお立ちください。